77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。今日はですね、6月7日ということでね、6月に入って最初のなやラジオ、今日もやっていきたいと思います、皆さんどうですかね、元気してますか。はい、まあ、私の方はね、まあね、相変わらず元気なんですけど、まあ、やっぱりね、あの子供たちのね、保育園ではね、なんかもういろいろなね、あの感染症って言ったらいいんですかね、まあいろいろなものがね、流行ってるみたいで、で、この間お医者さんとお話したらですね、なんか小さい子供の間でね、RS というね、なんでしょう、感染症が流行ってるみたい で、それでね、地元のね、病院も、もう大きな病院もね、まあ、結構その入院してる子供さんが多いんだよ、みたいな、そんな感じのね、話をしてました。はい、ね。なのでね、もうね、小さい子供さんね、いるところね、いろいろね、まあ大変かもしれませんけどね、まあうちもそうなんですけど、気をつけてやっていきたいですよね。まあ気をつけるって言ってもね、まあできることはね、まあ限りがありますけどね、まあそんな中でもね、体調の変化とかね、まあ、そういうのをね、見逃さないようにやっていきたいな、なんていうふうに思っています。はい、ということでね、今日もなやラジオね、やっていきたいと思うんですけど、はい。ね、まあ、ちょっとね、先週を振り返りたいと思うんですけどね、まあ、先週のテーマはね、キュウリっていうね、いうことでね、お話しさせていただきました。はい。でね、まあ、いろいろね、メッセージをね、たくさんいただいたんですけど、はい。いつもね、メッセージいただいてる普通の田中さん、ありがとうございます。はい。この中であるやつはですね、1970年代ですよね、農薬以前に公害があったため、いろいろなものが目について言いがかりがついてしまったのかもですね、今思うと恐ろしい時代でした、というねメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。はい、これがね、まあ何のね、お話かっていうと、先週のねテーマキュウリでね、キュウリはね、もともとね、あの白い粉のようなものがねついてる感じで、で、それがね、農薬がついてるんじゃないかみたいな、そんな風に言われて、白い粉がついてない、なんでしょう、あの緑のキュウリが、開発されて、それがね、主流になりましたみたいな、まあ、そんなお話をねさせていただいたんです。はい、そうなんです。でね、まあこれがね、まあ確か70年代くらいですね、70年代くらいに、まあね、まあ実際ね、公害とかもね、まあね、たくさんありましたしね、あとはね、まあ農薬についてもね、なんか今よりも安全性がね、が確保されていたとはやっぱり言いにくいですね。はい、でそのぐらいの時から市民の間でも食の安全とかね、まあ、環境の安全とか、まあ、そういうのをね、やっていこうみたいな、まあ、そういう、ね、機運が高まってきたんだと思います。はい、で農薬取締法とかもね、まあ、その後でいろいろ法律が改正されて、でね、根本的な仕組みがね変わったりとかしたんですけどね、まあ、それどこまで話していいのかね、わからないんですけど、まあ、話せば長くなるのでね、まあ、1970年代くらいはね、食の安全っていうのはね、こう今ほどじゃなかったけど、その後だいぶ良くなって、もう今ではもう全然いいよみたいな、まあ、そういうことをね、が伝わればいいかなと思ってます。はい。で、まあ、今思うと恐ろしい時代でしたっていうのは、まあ、確かにね、そうですね。まあ、恐ろしいっていうのはね、もう食の安全性がね、今よりも結構適当でしたっていうのも恐ろしいですし、あとね、まあ、それが恐ろしいなと思った人が、ね、別にね、こう危険でも何でもないものをね、これはね、危険なんだみたいな感じでね、言うっていうのが、そういう意味でも恐ろしいかなというのはね、思います。はい、普通の田中さんはね、どっちの意味で言ってくださったんでしょうね。はい、まあ、どちらもかもしれないですし ね、ね、普通の田中さんのメッセージね、確かにそうだなと思ってね、読ませていただきました。ありがとうございます。はい。で、まあ、この他ね、メッセージたくさんいただいてるんですけど、ちょっとね、全部はね、ご紹介できないんですけど、はい、そうですね、金柑にせよ、シソにせよ、ミョウガにせよ、育てていたわけではないので、観察はしていませんでした。気がついたら生えていたから、収穫していました。それよりか雑草対策が大変でして、気がつくと、隣の家に絡んで迷惑かけちゃうんですよね、お庭は、というメッセージ、はい、ありがとうございます。はい、まあ、これはね、先週お話しした、虫対策、草対策みたいな、そんなお話ですよね。虫対策、草対策はね、すごい、ね、大変ですよね。はい、まあ、畑もね、まあ、それはもちろんね、面積は広いですね、大変ですけどね。まあ、お庭もね、もちろん大変ですよね。 お庭の方がね、もうでもある意味大変かもしれないですね。はい、なんかね、というのもだって畑はね、一応ね仕事でやるわけじゃないですか。ね、だけどね、お庭っていうのはね、仕事じゃないしね。それでね、あのお金が入ってこないので、まあ、そんな時にね、そんな状況でね、あの頑張ってね、虫対策、草対策をね一生懸命するっていうのはやっぱ大変ですよね。はい、まあ、隣のねお家に絡んで迷惑かけてしまうからしなきゃみたいなね、まあ、そういうのもね、まあね、あるんでしょうけどね、まあ、そんな中でね、普通の田中さんね、あの頑張ってね、草対策をねこうされてたっていうのはね、すごいなと思いますよ。はい、でね、もう一個だけ紹介しようかな。
はい、
もう一個ご紹介しますね。はい、まあ、ね、同じ普通の田中さんなんですけど、タバコは確か12年前にやめました。多分12年前です。11年前ではない。いえ、やめられなかったんですよ。多分34年くらいやめられなかったということでね。はい、ね、メッセージありがとうございます。でもこれすごいですよね。34年やめられなかったのにやめたっていうのはね、すごいですよね。普通の田中さん、12年前にやめた、まあ、12年吸ってないっていうことですよね。はい、それね、すごいと思いますよ。まあ、私もそれはやめたけど、その34年も吸ってないですもんね。まあ22くらいからですかね、22か3くらいから吸い始めて、で33で10年くらいですね。10年くらいですし、私の場合ね、そんなにね、あのたくさん吸ってたわけじゃないので、だからね、やめるのもね簡単だったんだと思います。はい、なので、まあ、確かにね、あの簡単にねタバコやめられましたよみたいなことをね、まあ、先週ラジオでお話ししたんですけど、まあ、うん、でもね、まあ、みんながみんなね、もう簡単にやめられると思いますよとかね、そんな風にはね、は思ってないです。はい、人によりますよね。はい、でこればっかりはね、もう何でしょう、意志の強さとかね、まあそれもね、まあ、それはあるのかもしれませんけど、まあそれだけじゃないと思うんで、なんでね、みんなそれ人それぞれだと思います。で、これご紹介しようかな。もうね、これ自分がね、やめられたのにはね、あと非常に幸運なね理由があったんですよ。はい、でその非常に幸運な理由っていうのは何なのっていうと、まあ、サラリーマンを辞めてね、農業をやろうかなっていう時に、で、まあ、農業関係のね、まあ、仕事を起業しようと思ったわけなんですよね。で、まあ、それでね、まあ、勤めてるのを辞めたわけなんです。はい、で辞めて、で、まあ、せっかく辞めたんでっていうことで、あの東ヨーロッパに、ね、旅行に行ったんですよ。はい、まあ、なんで東ヨーロッパに行ったかっていうと、ね、ヨーロッパの中でね、あんまり行ったことのないところ、未知の国がねたくさんあるんで行ってみようということでね、行ったわけなんですよ。はい、でね、3ヶ月近くかけてね、南のねギリシャから入って、で一番北のねフィンランドまで抜けるっていうね、そういうね、あの東ヨーロッパをね縦断するっていうね旅に出たわけなんですよ。はい、でそれがね、あのタバコとどう関係あるかっていうと、まあ、あの現地でねタバコを買うじゃないですか、ね、まあ、日本から持っていったタバコなんてすぐなくなっちゃうんで、現地でタバコ買うんですよ。はい、ただね、それがね、うん、なんか味覚のあれなんですかね、味覚、味っていうの言っていいのかな、なんかね、どれも美味しくないんですよね。はい、すいません、東ヨーロッパの皆さんね、東ヨーロッパの皆さんにとっては美味しいのかもしれないですけど、私はね全然美味しくなくてね、で行く国ごとでね、こうこの国ではどうかなって思ってね、あの期待してね吸うんですけどね、なんですけど、やっぱりね、どの国に行ってもね、なんか美味しくないんです。物足りないっていうかね、なんかなんだこれっていうような感じなんですよね。はい、でまあそうやってね、行く国ごとでね美味しくないなって思いながらも、タバコをね買ってね、まあ、吸ってたわけなんですよね。はい、で日本で売ってるようなタバコもね、もう一応ね売ってるんですよ。当時ねメビウスってね、まあ、今でもそういうのかもしれないですけど、メビウスっていうね、名前のねタバコをね、おこれ日本のやつじゃんと思ってね、でまあね、海外に来てまで日本の吸うのもって思ったけど、でも美味しいの吸いたいしなと思ってね買うんですけど、それもね日本の吸う味と全然違うんですよ。これなんでなのかわからないですけどね、本当にね全然違って、でもう美味しくないなと思いながらね、なんかもう徐々にねもう嫌になってきたんですよね。で嫌になってきて、でまあ旅もね終わりくらいになって、日本に帰るなって、帰れるって、で日本でね、また久しぶりにね美味しいタバコ吸うのが楽しみだななんて思ってたんですよ。で成田に着くわけじゃないですか。で成田で着いてね、まあいろいろなね手続きを済ましてからね、コンビニに入ってタバコを買ったわけなんですよ。はい、で吸ってみたんですよ。そしたらね、やっぱりね日本のタバコはねもう全然違って美味しいっていうのを期待したんですけど、全然そんなことなくて、なんかね、なんか美味しくなかったんですよ。あれおかしいなと思って、でね、あの夜になってね、あの千葉のね居酒屋さんに入って、でねタバコ吸ったんですけど、そしたらね、そこでもねなんか美味しくなくてね、 で、あれ何回か吸ったら美味しくなるのかなと思ったんですけど、お、待てよと思ったんですよ。はい、どう思ったかというと、あ、そうだ、これを機にやめようかなと思ったんですよね。はい、で、やめようかなと思ったんで、あの隣でね、あのタバコを吸ってたおじさんにね、あのこれあげますんでって言ってね、まだあんまり吸ってないからあげますよみたいな感じでね、まあ、その箱を一箱あげて、でそれでそれが最後でしたっていうのはそんな感じです。はい、なんでね、東ヨーロッパにね3ヶ月くらい行けばね、あのやめられない人もねやめられるかもしれないですよ。はい、ね、全然簡単にすっぱりやめられたって話じゃないですけどね。はい、まあそんなねエピソードです。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。で、ね、あとはね、聖戦うどくさんからのねメッセージいただいてます。ありがとうございます。聖戦うどくさんはね、成功うどくの4文字熟語のね、のね、聖戦ね、成功の耕すをね、川っていう風にね、書き換えたね、まあそういったね、なんでしょう、アカウント名の方なんですけど、いつも聞いていただいてありがとうございます。聖戦うどくさん、ブルームの話になったので、ベジセーフの話に行くかと思ったら違いましたな。さすがに商品名は言えないか。昔庭に植えた、キュウリの実自体にトゲがありましたね。そういう品種が今はもう流通しているのか知りませんがっていうねメッセージはい、ありがとうございます。まあ、ベジセーフの話というね、まあ、これがねちょっとね、あの最近 SNS 上で、ね、話題になってるのであのご紹介するんですけど、まあ、これはまあベジセーフってこれ商品名ですね。これ商品名なんですけど、これ何の商品かっていうと、あの野菜についてる農薬を落とすことができますよというね、まあ、そういう商品なんですよ。で、まあ、これがね、まあ、なんで話題になってるかっていうと、そもそもそれ使う必要あるのみたいなね、まあ、そういうねことでね、あの話題になったんですよ。というのも、こう普通にね、一般的に流通してるね野菜ってね、まあ、農薬がね、まあ、使われたりしててもね、食べるときにはね、あの分解されてたりとかね、あのでしてね、あの実際にね食べてもね、あの基本的にもう害がないっていう、はい、で害がないっていうのはどういうのかっていうと、もうほとんど成分があの残っていないからって、はい、で、あの大量に食べた場合は害がありますけどっていうね、まあ、そういう基準になってるんですよ。はい、大量に食べたらっていうのはどういうのかっていうと、例えばあのその野菜をね1日500キロぐらい食べるのを 毎日やり続けるとか、そういうレベルの話なんでね、そんなね、あの何十キロも何百キロもね一つの野菜食べないじゃないですか、ね、そんなに食べたらね、あの農薬がね、あの使われてても使われてなくてもね、もう死んでしまいますよ。はい、まあ、そういう感じなのでね、なのでね、あの普通の水洗いで落ちるものをなぜわざわざそういうなんかあの洗剤のようなものを使うのっていうのね、まあ、そういうのでね結構話題になったんですよ。あのその洗剤をねこう売るのをね、売るなとは言わないですけど、別に売ってもいいと思うんですけど、なんかね、あの安全なものをね、こうあたかも危険であるかのように情報を与えた上で、でもこの洗剤を使えば大丈夫なんですよっていうね、そういうね、あの商売っていうのは、誠実な商売と言えるんだろうかみたいなことをね、もう結構ツッコミを受けたんですね。はい、で、まあ、たまたまね、その話題になったのが、このベジセーフっていうね、まあ、商品なんですけど、まあ、こういうね、なんか野菜の農薬落とし系のね、商品っていうのは結構たくさんあるんですよね。はい。で、結構たくさんあるので、なので、これ、まあ、何かっていうとね、まあ、別にその商品をね、売るなとはね、言わないです。まあ、その商品自体はね、普通にね、合法的に売られてるものなんですけど、でもね、私がね、ちょっと気になるところはね、2つあってからね、まず一つがさっき言ったみたいなね、もともと安全であるものを危険であるかのように言った上で、これを使えば大丈夫っていう売り方するのって、それってなんかちょっと嘘つきみたいじゃないっていうのが一つ、はい、でそれもう一つがね、なんでしょう、まあ、そのね、農薬落としっていうね、まあ、そういう名目で売られてる商品のほとんどがですね、アルカリ性がね結構非常に強い、ね、強アルカリのねものなんですよ。はい、これちょっと前にね流行ったっていうかね、これも話題になったんですけど、ホタテパウダーって言ってね、まあ、ホタテの殻をね焼いてね、まあ、それを粉にしたって、まあ、要は石灰なんですね。はい、まあ、それをね水に溶かしてからね野菜を洗うといいですよみたいなね、まあ、そういうのがあったりするんですけど、このね、ホタテパウダー もそうなんですけど、強アルカリってどういうのかっていうと、ね、結構ね有機物の、ね、表面をね溶かすんですよ。溶かして、で溶かした成分がねこう浮いてくるわけなんですけど、それを見てからね、ほらほらこんなに農薬が落ちたんですよ、水だったら落ちないでしょうみたいな、そういうねデモンストレーションするんですけど、それ自体はねもう何でしょう、インチキって言っていいようなものなんですね。はい、だってねそれ表面が溶けてるだけなんで、無農薬の野菜でやってもねそれ表面溶けますもんね。で、まあその、まあ、インチキだっていうのだけじゃなくてね、強アルカリっていうのはね、まあ、やっぱりね残留農薬なんかにと比べ物にならないくらい危険なんですよ。はい、で、まあ、さっきのホタテパウダーとかね、まさにそうなんですけど、こう目に入ったりしたらね失明する恐れとかもあるんですよね。はい、あとね、まあ、やっぱりね ホタテパウダーとかね、食品に残留したままね、それを食べてしまうと、どんな害が起こるのかっていうね、そういうものもこともあるので、なのでね、それでね、その農薬を落とすっていうね、その洗剤のようなものをね、使う方がね、危ないので、それがね、気をつけてくださいねっていう話なんですよ。使うなとは言わないですよ。で、売るなとも言わないし、使うなとも言わないですけどね、危険性がね、より高まりますからねって、だから気をつけてくださいねみたいな話なんですよね。はい。で、私はね、別にね、このベジセーフっていう、このたまたま出てきた商品名なんですけど、だけがね、なんとかっていうわけじゃなくて、そういうね、商売の仕方をするのはが気をつけた方がいいですよって、そういう商売はね、気をつけた方がいいですよっていうね、それをね、で言いたいなというふうには思いますね。はい。なんでね、このベジセーフさん自体はね、別にね、どうでもいいっていうわけじゃないですけどね、はい、1個だけじゃないよねっていうのは、そういうことをね、言いたいかなと思います。というわけでね、メッセージたくさんありがとうございました。はい。で、今日ね、何のお話をしようかなと思ったんですけど、もう今回 ね、ちょっとね、食の、ね、安全ね、不安情報みたいな、そういうお話がね、からね、ちょっと始まったので、最近ね、お店に来ていただいたお客さんからね、聞いたお話をね、皆さんにもね、ご紹介したいと思います。はい。で、今日お話しするのはですね、花粉です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい。というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは花粉ということでね、花粉って聞いたらね、皆さんあれをね、やっぱりね、スギ花粉のことをね、パッと思い浮かびますよね。はい。ね、確かにね、花粉情報とか言ってね、もう花粉ってもうスギ花粉のことを指してるかのようなね、言い方をね、あの季節はするんですけど、今はね、もうね、花粉もね、スギ花粉も落ち着いたんでしょうか。はい。でもね、花粉はね、もう一年中ずっとあるんですよ。はい。でも一年中ずっとあるというのはどういうのっていうとね、農業の世界ではね、やっぱ花粉はね、結構ね、使うっていうかね、もう非常に大事なんですよね。はい。で、これね、なんで今日花粉かっていうと、この花粉に関するね、ちょっと不安情報みたいなのね、聞いたっていうね、お客さんがね、お店にね、当店農家バーナヤに来てくれたんですね。はい。で、不安情報をね、聞いてね、これって本当っていうね、聞きに来てくれる人ね、たびたびいるんですけどね、私はね、本当にそれ嬉しいんですよ。はい。なぜ嬉しいかっていうとね、農業とか食のね、こう不安情報みたいなのね、こう聞いてね、それは大変ねって言って、なんかすぐにね、SNS で拡散してしまうっていう人もね、いるんですけどね、そうしてしまうとね、その情報がね、正しいのか正しくないのかっていうのがね、正しいっていうのはね、正確なのかそうじゃないのかっていうね、そういうのをね、すっ飛ばしてからね、不安情報がね、こう、なんでしょう、なんか伝言ゲームのようにね、こうどんどん伝播していってしまうので、そうなってしまうとね、普通にね、なんでしょう、仕事をしている人たちはね、結構困ってしまうんですよ。はい。で、悪いものを作ってるかのようにね、言われてしまう人もいますし、あとね、それによってね、本来必要じゃない、不安にね、駆られてしまう消費者もいるかもしれないので、なんでね、そういうね、ことがね、なんかないようにしたいので、なんでね、聞いてくれるのね、嬉しいんですよ。はい。で、今回ね、聞いてくれたってね、話を聞かせてくれた人はですね、どんなことかっていうね、最近のね、花粉がね、野菜や果物をこう受粉するのにこう不自然なやり方をしているから、それによってね、なんでしょう、不妊症が、人間の不妊症が増えているっていうのは本当なのっていうね、そういう話を聞いたんだけどっていうのを聞かれたんです。聞いていただいたんですね。ありがとうございます。はい。で、これはね、たびたびあるんですよ。なんかね、花粉とかね、あとはね、この方がね、何の、農産物のことを聞いたのかわからないんですけど、種なしブドウとか種なしスイカとかね、こうああいうのをね、なんか食べてるせいでね、少子化になっているとかね、そういうことを言う人もいるんですよ。はい。種なしとかね、種ありとかね、こう人間のね、ね、生殖とかね、植物のね、種全然関係ないのにね、そういうのをね、こういう人がいるんですよ。はい。で、これ結論から言うとね、花粉のね、受粉のやり方とかね、そういうのをね、どうやったからって言ってね、こう人間のね、不妊とかにね、結びつくことはありません。はい。全くないです。はい。なんで、関係ないです。はい。で、これね、その方が聞いたのがね、花粉を、不自然な受粉をしているっていうね、そういうね、のを聞いたらしいんですけど、その聞いた話もね、こうどんなことをね、想定してるのかわからないですけど、不自然な受粉っていうのはね、なくはないですよ。なくはないっていうのは、っていうか結構あります。はい。どんなのかっていうと、私ね、スイカをね、 育てた時あるんですよね。スイカを育てた時、スイカってね、こうあのつるみたいに、ね、にこう横の方にね、あのニョキニョキニョキって伸びていて、でそこに花が咲いて、でそこに実がなるんですけど、その花はね2種類あるんですよ。雄花と雌花ってあって、花粉がつく雄花と、あとね、あの雌しべがある雌花ってあるんですよ。はい。でまあほっといたらね、あの蜂とかがやってきてね、であのいつの間にか受粉するっていう、まあそういうようなものなんですけどね。なんですけど、まあそうするとね、いつ受粉したのかがわからないんで、なのでね、今日受粉するよっていう時にね、まあ、蜂とかがね来る前にね、咲いたお花をね、こうおしべをねプチってちぎるんですよ。おしべっていうか、お花プチってちぎってね、でね、雌花のね中にあるね、雌しべにね、ちょんちょんってつけて回るんですね。ちょんちょんちょんってつけて回るね。これ不自然といえば不自然ですね。人工的ですよね。人間がやってるんですよ。はい。でそういう風にすることで、今日受粉しましたねっていうのがちゃんとわかるんです。はい。でちゃんとわかるのは何がいいかっていうと、スイカっていうのはね、実がなってからどんどん大きくなって、そして美味しくなりますよね。甘くなりますよね。はい。あれがね、受粉した何日後に収穫するっていうのが結構厳密なんですよ。はい。まあ1日ずれてるとかでもまあいいっちゃいいんですけど、受粉して何日後に取るのが一番いいっていうのを守らなかったらどうなるかっていうと、もう大きさとかでもう判断できないんで、なんか受粉して何日後っていうのはね、ちゃんと記録しとかないといけないんですけど、それがね、わからなかったらね、少し早く取ってしまったら甘くないんですよ。全然甘くない。はい。で、甘くないし、で、じゃあ少し過ぎて取るとどうなのかっていうと、この少し過ぎるとね、なんか食感が損なわれてるんですよ。はい。なので、ね、甘くて食感のね、だってスイカってこうシャリッとした食感がいいじゃないですか。あれをね、美味しく、食べるためには受粉して何日後っていうのをね、こうちゃんとね記録してね、こう覚えとかないといけないですね。はい。でなので、それをね、こう花粉をね、をこう人間がつけますっていう、そういうのはやります。はい。ね。でそうすることで、まあ、ここのスイカは何日収穫しようっていうのをちゃんと分かるからですね。はい。でもね、こういうふうにしたからといって、これでね、人間のね、不妊とかになるわけがないです。はい。でまあ、これがね、できるな、これ人間のね、不妊とかにね、こういうのが影響できるとしたらね、逆にものすごい発見だと思うんですよ。はい。じゃあ、例えばね、種がね、たくさんね、なるね、果物を食べたら、ね、子宝に恵まれるのかとかね、そんな話になっちゃいますもんね。うん、まあ、ね、そうなったらすごいですよね。ね、そしたらもう画期的なね、治療になりますよ。はい。で、ね、もしかしたらね、光合成とかもね、その将来できるようになるかもしれないみたいな、ね、まあそんなね、馬鹿げた話になってしまうんですけどね。まあこういう話をね、なんか面白おかしく話すくらいだったらね、全然いいんですよ。はい。なんかね、なんか笑えるじゃないですか。ね。ね、そうやってね、で、ね、あと何って言ったらかな、ね、先週はね、キュウリですけど、キュウリをね、食べたらね、ちょっとトゲトゲが生えてくるかもとかね、そういうお話をね、するのはね、いいと思いますよ。はい。ね。あとはね、まあ、スイカで言ったらね、スイカを食べて種を飲んでスイカマンになったっていうね、これ昔ね、志村けんさんのバカ殿様でね、そういうのもありましたけど、そういうのだったらね、笑えるからね、全然いいんですよ。なんですけどね、これをね、食べたせいで不妊になるっていうね、そういうのはね、結構ね、嘘だと分かっててもね、呪いのようにね、こう心にね残ってしまうので、こういうのはね、あまり言うべきではないと思うんですよ。はい。でね、もう本当にね、なんかこういうのを食べてはいけませんよとかいうのをね、なんでしょう、国が発表したとかね、まあそういうのだったらね、まあね、いいんですけどね、自分はこう思ったとかね、なんか誰かが言ってたとか、そういうのでね、この最近の野菜を食べたからね、赤ちゃんができなくなったとかね、そういうのを言うと、何がね、いけないかっていうとね、子宝にね、なかなか恵まれないね、夫婦、ね、いるわけですよね。まあ、そういう人に、ね、の耳に入ったら、ね、その人たちね、あ、自分のせいだったのかっていう、余計な反省をさせないといけないじゃないですか。ね、余計な傷つけ方を、ね、しなければいけなくなっちゃうんですよ。はい。で、ね、あとはね、ね、ね、子供がなかなかできないよっていうところをね、の周りの人にね、それが、その情報がね、伝わってね、その人が信じてしまったら、ね、食べてる野菜が良くないんじゃないのとかね、ね、そこのね、お嫁さんはね、なんかね、スイカ、何のスイカを食べたんだろうとかね、そんな話に、ね、なってしまうので、なので、こういうね、もう子宝とかね、そういうのにね、関係するね、そのへんてこな情報はね、流したらいけないと思うんですよね。はい、そうなんです。ね、さっき言ったみたいな逆のね、こう、なんかこう、ね、笑えるようなものはね、いいと思いますよ。ね、 あとはね、あの逆ですよね、子孫繁栄を願ってね、数の子を食べますとかね、そういうのはね、数の子食べて子孫繁栄するわけがないじゃないですか。でもね、あれはいいものじゃないですか。ね、何がいいかというと、ね、お正月にね、おせち料理でね、数の子を食べてね、これで子孫繁栄するね、お豆を食べてね、豆に頑張れるってね、これいいですよ。ね、それをね、なんか、これを食べたから子だからが恵まれるんですねとか、そんなアホなことを言う人はね、いないと思うんでね。なんでね、そういうのはいいと思います。なんで、でも逆は良くないですね。はい。なんでね、ね、少子化の原因はね、その花粉のね、の付き具合が不自然なものを食べたからとかね、そういうのはね、言わないでね、いただきたいですし、まあそういう話をね、聞いてね、そうなのかなと思った時は、ね、一旦ね、こう誰かにね、こう聞いてみるみたいなね、そういうのがね、いいかなと思います。はい。でも誰かに聞いてみるって言ってもね、難しいですよね。ね、まあ私はたまたまね、こういう仕事をしてるので、なんか詳しい人に、ね、連絡ができるんですよ。ね、こういうのってどうなんすかみたいな感じでね、連絡できるんですよ。でね、たまに会ったりもするので、なんで会ってね、話したりもできるんですよ。はい。で、ね、なんですけど、ね、じゃあそうじゃない人はね、こう誰に聞けばいいのって、ね、農林水産省のサイトを見たりとかね、まあ、そういうなんかめんどくさいじゃないですか。はい。なのでね、うちのお店に来ていただくのがいいかなと思います。はい。まあ SNS とかでね、メッセージをね、くれてもいいかもしれないですけどね。はい。ちょっとね、まあ、そういうのはね、こう全部が全部返せるかどうかわからないんですけどね、できるだけね、答えていきたいと思います。はい。で、このね、まあ、不妊の原因になってるんじゃないかって言われてるのが、この花粉のね、これもそうです。あとね、F1 品種っていうね、まあ、そういうのもね、私、たびたびね、目にすることがあるんですよ。はい。F1 品種っていうのをね、食べたらね、不妊になるっていうのは、これ何の F1 っていうのはね、結構ね、こう、やばいものなんじゃないか、すごいテクノロジーなんじゃないかってね、思われてるのかもしれないですけど、でもね、それはね、別にね、その F1 品種っていうのはね、まあ、これは、そんなやばいテクノロジーじゃなくて、性質の異なるね、こう、2つのね、品種のものを掛け合わせて、1世代目のもののことを指しているので、なので、まあね、例えば、病気に強い、品種で、美味しい品種、これを掛け合わせて病気に強くて美味しい品種っていうのをやってますっていう、まあそういう技術なんですよ。はい。なので、なんかね、これがよく言われてるのが、F1 品種は種ができないので、それを食べると人間も種ができないっていうね、そういうね、話もあるんですけど、これね、二重で間違ってます。はい。この F1 品種を食べたら、F1 品種はね、種ができないっていうのは全く嘘で、F1 品種でも普通にね、次の種が出ます。はい、できますし、それを生やすこともできます。で、何が違うかっていうと、F1 品種っていうのはね、こう、例えば病気に強い、美味しいを掛け合わせて、病気に強くて美味しいっていう品種ができたんですけど、その第2世代、第3世代ってなったら、覚醒遺伝で、そうじゃないものが出てきてしまうかもしれないから、第1世代だけの種を使いましょうね、みたいな、まあ、そんな感じの農業の仕組みです。はい。なので、種ができないというの自体間違いですし、それを食べたら人間がね、不妊になるとか、そういうのもね、一切ないです。全く関係ないです。はい。まあ、そんな感じでね、今日のテーマ、花粉ということね、花粉症の話ではない花粉のね、お話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。もうそろそろね、お別れの時間になってきましたね。はい。こういうね、不安情報みたいなかね、これってどうなのとかいうね、そういうのもね、いろいろ、ラジオでね、紹介していきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。はい。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は、農家バーナヤの淵上慶樹でした。この後は、人気アイドルグループ、ミルクセーキによります、ミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週、この時間にお耳かかりましょう。バイバーイ。Thank you.